1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回はブラックホールが吸い込んでいるガスは一体どういう動きをしているのか、ブラックホールの足元の足元まで最高の観測装置を使って観測した研究結果、お話ししていきたいと思います。ブラックホールの活動は、実は吸い込んでいる物質はそんなに支えてないんじゃないか、そんなちょっと意外な研究結果が出ていたのをサイエンスという権威のある論文雑誌で紹介されておりましたので、こちら紹介していきたいと思っております。ぜひ最後までお付き合いください。2023年11月4日始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1122話目を迎えております。基本的には1話完結でお話ししておりますので、気になるトピック、気になるタイトルからぜひ聞いていただけたら嬉しいです。今はまさに絶賛ブラックホール特集中ということになっておりますので、ブラックホールが好きな人、まあなんか宇宙好きの人ってブラックホール好き多いですよね。人にはぜひ楽しんでいただきたい内容かなと思っております。ちなみに前回は一番近所のブラックホールって本当に一番近所なの？みたいな話をしていったり、その前はそうだな、ブラックホールっていうのを観測的に発見した研究分野っていうのが X 線天文学と呼ばれる分野だった、そんなお話させていただきました。まあその他にももうなんだかんだで2週間目に入るのかな、ブラックホールの話たくさんやっておりますので、ぜひ過去の回まで聞いていただけたらと思います。概要欄に Spotify のプレイリストも作っているので、ぜひそのプレイリストから聞いていただくもよし、概要欄には実は過去の特集のプレイリストも置いてあったりしますね。クリズム、 X 線天文衛星クリズムの話だったり、あとは月の特集やっていた話だったりというので、いろいろやっておりますので、ぜひ楽しんでください。ということで、じゃあ早速本題に行きたいと思います。今日の本題は、今回は銀河の中心にあるような超巨大なブラックホール、このブラックホールに落ちていく物質のお話をしていきたいと思います。今回の研究は2023年11月3日にリリースされた研究論文です。11月3日ということは、今日のこの収録が11月の4日になるので、前日に公開されたまさにホットな研究結果になりますね。で、今回は国立天文台の中でもアルマ望遠鏡というものを使って実施された研究結果を紹介していきます。で、実施されたのが国立天文台の泉拓磨さんっていう助教の方ですね。あのツイッターでもあのね、つながらせていただいてた方だったんで、お、すごいみたいな、リリース出てるみたいな、リリース出てる、面白そう、見たら泉拓磨助教って書いてあって、わ、この人だと思って、もうなんか勝手に個人的にワクワクしたっていう、まだ研究者やっぱすごいですよね。身近なようで実はこういうすごい研究を残す人がたくさんいてっていう、まあそういった研究を今回責任を持って紹介させていただきたいなというところになってます。で、まあ世の中にあるブラックホール、最近宇宙話たくさん聞いてくれてる方はなんとなく分かってきたんじゃないかなと思うところがまず一つ、それは身近にある太陽の大きさのだいたい数十倍とかっていうような大きさを持っているような、まあ比較的身近なブラックホールっていうサイズ、それに対してね、その周りっていうのはなんか1個星があるとかそういうレベルですね。で、その星を引きずり込んで光っているっていうのがブラックホールの特徴でした。それに対してまあ宇宙話最近のだとよく話すのが、銀河の中心にあるような 超巨大なブラックホールっていうのが、まあ、もう一種類としてありますね。これはもう質量が太陽の100万倍とかね、なんならもうだと例えば天の川銀河、僕たちがいる天の川銀河の中心のブラックホールだったら400万倍だっけ、あれ何千万倍だっけね、こういうのやるとたまに怒られるのが来るんですけど、まあ本題はここじゃないからいいかなっていう、気になる人は調べてください。でまあそういうのがあったりするし、何億倍、太陽の重さの何億倍っていうようなブラックホールも存在すると。でそういう超巨大な重力を持ったブラックホールっていうのはどういうとこにあるかっていうと、まあ一つあるのがこれ銀河の中心ですね。銀河の中心、まあ銀河の中心にブラックホールがあって、その強い重力のおかげでというか、その周りに銀河系っていうのが形成されている、そんな状態になります。でこの銀河の中心っていうのも、まあ、十分に輝いていて、でその輝いている特徴だったりとかでブラックホールの存在だったり、あとはその周りを回ってる星の運動によってブラックホールの特徴だったりっていうのを掴んだりするんですよ。でじゃあこのような超巨大なブラックホールはどのようにして作られるのか、これまでの研究から提案されているいろんな重要な機構の一つの中には、ブラックホールのガス硬着と呼ばれる現象があります。ガス硬着、硬着っていうのは降りて着地するの硬着ですね。ああいうブラックホールの周りにできるものとかっていうのを硬着円盤って呼んだりするんですけど、そういう円盤を作っている状態っていうのは、周りの物質をブラックホールが自らの重力だったりで吸い込んでいっている時の途中の過程が形になっているのが、このガス硬着円盤と呼ばれるものですね。これは銀河に存在するガスがこう落ち込んでいっている姿っていうのを指している状態なので、これがどんどんどんどん落ちていけばブラックホールの成長っていうのを、まあ一つ説明できるんじゃないかっていう、まあ重要な要素になっていると。でまあ実際に今回の研究っていうのも活動的、まあすなわちこうまさに現在成長中である超巨大ブラックホールの周辺のわずか数光年っていう、だから中心の本当に落ちていきそうみたいなところの領域を分析してあげることによって、どのぐらい成長のために必要な物質がどのぐらいブラックホールに落ちていってるのかっていうようなのを調べた研究結果ですね。でこれ先に言うと、めちゃめちゃ細かくブラックホールに落ちていっているガスを観測することに成功していたんですよ。で成功して、そのガスが落ちていく量っていうのがどれぐらいなのかっていうと、この活動銀河核と呼ばれるその中心の活動性を支えるのに、まあ、観測したらわかるじゃないですか。わ、すごい活発に輝いてるなっていう、その量よりもなんと30倍も多いガスの量が落ちていっているということが今回明らかになったんですね。お、なんでだって思いますよね。だって外からパッと見ただけでのその銀河の活動性っていうのが分かって、その活動性を説明するためにはきっと落ち込んでいくガスがそれを満たしているんだろうと思っていたら、見た目の活動性に必要なエネルギーよりも30倍の量のガスが降りていってたっていうのが今回の研究結果から明らかになったんですよね。30倍。じゃあこれはこうブラックホールの成長っていうところに大きくガス、落ちてるガスが寄与しているのかっていうと、そうではなくて、十分な量与えられてるのにこれぐらいの活動しかしていないみたいな状態になっていたと。じゃあその余ったガスたちはどこに行ったのか、ここがかなり謎になってきますね。でしかも今回の研究の中ではその謎についても解明することに成功していて、周辺のそのガスの動きっていうのをですね、今回使われたのが、忘れてた、アルマ望遠鏡っていう、もう地球上でものすごい一番トップクラスで視力のいいと言われている望遠鏡の一つ、これがアルマ望遠鏡なんですけど、それを使って 細かくブラックホールの周り落ちていったガス、その後周り今どういう状態になってるんだろうっていうガスの流れを分析してあげたんですよね。で、この定量的な解析の結果ですね、ブラックホールに落ちていったガスの大半っていうのはこう分子か原子として噴出するんですよね。周りにバーって噴出していってるってことが分かったんですよ。噴出流として周りに出ていってる。つまり周りには30倍ものエネルギーを持ったガスたち、活動を支えるガスたちっていうのがあって、もうだからガソリンドバドバドバドバって注いでんのに、いや僕はずっと60キロで走るんでっていうエネルギーのこう無駄が生じてたって話なんですよね。あれ、じゃあこの入れてた ガソリン余ってるけどどんどん入ってるよ、どうしてんのっていうと、この漏れた分は再びまた円盤のガス膠着の中の円盤に戻って、再びガスブラックホールの中に吸い込まれていっている。つまり中心で行われているブラックホールの活動性、まあ、銀河の活動性ですね、これを満たすための量っていうのは十分にずっと供給されていて、ただ真ん中で行われるその活動性は、30の量使われるんだったら、いや僕はあの5ぐらいのエネルギーで十分なんですよねみたいな。例えばですよ、この5っていう数字の正しさはないですけど、 5ぐらいでまあ僕いけるんですよみたいな、お腹いっぱいですみたいな、ってなったらどうなるかっていうと、その得られたエネルギーっていうのを、あ、じゃあ夜ご飯食べるんでみたいな、お昼はもうお腹いっぱいだしエネルギーたくさんあるんで夜食べますみたいな、になってまた円盤の方にその物質たちは戻っていって、再び供給側に流れていくと、このまるで噴水かのようなガスの循環っていうのが発生しているっていうのが分かったんですよね。だブラックホールの中心にブラックホールがあるっていう状態の中のガスの動きっていうのは、今までこんなに細かく明らかにすることってできなかったんですよ。これまでの理論だったり観測の奏法から10万光年っていう銀河のスケールから中心の数百光年ぐらいまでの領域のガスの膠着気候っていうのは研究され続けてたんですよ。ただガスってブラックホールに落ちてってるんだから、中心のもっともっと細かい領域見ていかないと、本当にブラックホールに吸い込まれながらどうなってるかって分析しきれないはずなんですよね。そこに対して今回はそこが見えなかったらやっぱり謎に包まれてしまう、どうにかして観測を成功させなきゃいけないっていうので、研究チームは観測を成功させたというような状況です。まあ、だから今までみんなが見えてないところを見てみたら、想像よりもこうブラックホールの活動性、その銀河の中心の成長の度合いっていうところが、まあ結構不思議な形になっているなっていう状態が発見されたっていうのが今回の研究結果になりますね。ただまあこれあくまで一例であるというのがリリースの中にも書いてあって、超巨大ブラックホールの研究の歴史における一つの記念碑的な成果であると考えているっていうコメントを寄せています。この国立天文台の泉拓馬さんという方はね。で、この重要性っていうのは、まあ、宇宙史において超巨大なブラックホールの成長を、まあ、他のいろんなブラックホールとかを見たりして、いろんな種類を見ていくことで包括的に理解していくっていうところは、まあこれからより高解像度の高感度の観測が必要になってきて、まあ、それにはアルマ望遠鏡だったり次世代のより精度の高い望遠鏡っていうのが必要になってくるっていうような、そういうところを指摘して今回の研究が終わっているというような状態ですね。いや、これは面白いですね。だからこれ何が重要かっていうと、今まで見えなかったところを見たっていうその観測の工夫っていうところが一つ。そして面白いポイントとしては、よくこのポッドキャストでも次世代の天文プロジェクトみたいな話するじゃないですか。ああいうのってなんか単純に10倍性能のいいものをお金をかけて作ればいいっていうだけではなくて、こういうサイエンスが達成されるだろうっていうような見方ですかね。そういうゴールの決め方で研究をどんどん進めていったりすると、 いうところになってくると、こういう今持っている望遠鏡たちの性能のマックス度合いの研究をどんどん出していくっていうのは、この研究をすればするほど、もうあと10倍良ければこれがわかるんだっていう要素が増えてくるんですよね。そうすると、まあ予算を取りやすくもなるし、天文学の発展のスピードっていうのが上がっていくっていうふうに考えられるので、今回の研究っていうのはかなり重要になってくるんじゃないかなというところを思っております。そんな感じで、この研究はあのアメリカの学術雑誌のサイエンスっていうね、あの超権威のある、まあ、ネイチャーとかっていうふうなところに並ぶような研究雑誌に掲載されているので、世界中に対してもかなりインパクトを与える研究になってくるんじゃないかなと思います。これからいろんな研究結果出していかれることを期待しておりますので、また論文発見した際には僕の方からいろいろお話しさせていただきたいと思います。で、ツイッターで今度じゃあゲスト出てくださいってね、言ってみたら、あの、あ、ぜひぜひって言ってくれたんで、あ、もうあのそういうのはずうずうしくお声かけさせていただこうかなと思っておりますので、まあブラックホールの話はブラックホールの専門家に聞けというところで、いつか読んでみてお話伺おうかなと思っております。そんな感じで今回は以上にしていきたいと思います。一ついただいてるお手紙紹介していきたいと思います。リスナーネームケメさんからいただきました。先日のブラックホールをどうやったら地球をギュッとしたら作れるみたいな話からですね、1118話のコメントいただきました。第一宇宙速度が光速を超えるから絶対にブラックホールから出れないわけですね。昔から疑問だったことがありまして、太陽と同じ大きさの星を約半径3キロまで縮めたら、地表の地平線が地表から30センチになったとすると、腕立て伏せをすると肩が地表の地平線を行ったり来たりしますね。まあだからスクワットでもいいですね、これね。ブラックホールから脱出できるのでしょうか、それとも時間が伸び縮みしたりして絶対に地表の地平線からは出られないのでしょうか。ありがとうございます。そうですね、あのこの時に地表の地平線っていうようなイベントホライズンっていう話しました。まあ、これは光すらも抜け出せないような領域っていうことになっているので、まあそもそもこの内側に、例えば今お手紙でいただいたみたいに腕立て伏せをする状態で下に入った時点でもう出れないですね。腕立て伏せはできない状態になります。まあそので地表の地平からちょっと出てる状態だったら光とかもなんとか抜け出せるんですよ。ただすごい空間の歪みを経てって感じですね。だからそこからじゃあ腕立て伏せでそのままギュンって逃げれるかっていうと、まあ腕がそもそも地表の地平の中にあるからまずは抜け出せないと。ただ肩だけわけわかんないこと言いそうだな、肩だけ高速で逃げるみたいなことをすると、一応体はグニャーってなるけど、あの肩だけ逃げることはできるかもしれませんね。ただあの腕立て伏せっていう話を今回してるんで、一回その中に入ってしまったものはもう光すら抜け出せないっていう状態になるんで、もしケメさんが高速で腕立て伏せができるのであれば、一往復する前だったらギリギリ肩だけ逃げれるかもしれないですね。はい、ということでそんな感じでかなり面白い着眼点だなと思ってお話しさせていただきました。とにかくもうブラックホールの近くには近寄るなと、危ないよ危険だよっていう、そんなお話でございます。はい、こんな感じで皆さんからいただいたコメントとかはいろいろ紹介していきながら一緒に宇宙話盛り上げていけたらと思ってるので、応援よろしくお願いいたします。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらからレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、 Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。